ています。私の信仰に限りを与えるものは何一つありません。主はご自身を愛する者にはいつでも最善を約束していてくださいますから。輪では主イエスにすべての重荷を委ねること、主の平安の中に行こうこと、そしてどのような環境に置かれても主を喜ぶことを学びました。彼女には揺るがない平安がありましたから、いつでも平静でいることができました。主イエスと結びついている者には静かな平安があります。しかし彼女は一方で大きな苦痛と疲労困憊と戦っていたのです。彼女はしばしば次のように語りました。私は祈ることができません。ほとんど考えることすらできません。しかし私は主イエスに信頼しています。人間にとって一番大切なことは生ける神との正しい関係を持つということではないでしょうか。リンデはその意味で平凡な娘ではありましたが、神との正しい関係を持ち続けました。今から約2600年前、預言者イザヤは当時病気だったユダ王国のヒゼキヤ王に次のように告げました。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。列王記第2:20。アモス書にはこうあります。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。アモス書4:12。また別の箇所で神の御言葉は次のように宣告しています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル人への手紙9:27。主イエスの救いを拒む者は災いです。なぜなら死はすべての終わりでなく、死後に恐るべき現実がやってくるからです。神の御言葉はこう告げています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ヘブル人への手紙10:31。私たちの神は焼き尽くす火です。ヘブル人への手紙12:29。主イエスは本当のキリスト者をすべて栄光のうちに身元に引き寄せるため、まもなく再び来られます。もはやいい加減な自己中心的な生活を送っている時ではありません。あらゆる妥協は自己否定からの逃避であり、したがって十字架からの逃避です。人にどう思われるかばかりが気になって、神に対する恐れを知らない者は災いです。今までこの地上に見られなかったような大変なことが間もなく始まります。主イエスの救いを受け入れていない者にとっては将来に希望はありません。ですからどうか生ける真の神との正しい関係を回復してください。あなたはあなたの神に会う備えをせよとの呼びかけは私たち一人一人に与えられています。またこの本はいわゆるキリスト教の宣伝のために書かれたのでは決してありません。今日のキリスト教はカトリック教会、旧教であれプロテスタント教会、新教であれ残念ながら多くの点で神の御言葉である聖書から離れてしまっています。キリスト教は単なる組織化された一宗教になってしまいました。教会は 魂の救いのことを第一にしなくなり、他の宗教団体と同じように会員数を増やすことや献金集めに一生懸命になってしまっています。宗教は商売になっており、何百万もの人々が宗教によって騙されているのです。主イエスを救い主として信じることは宗教とは無関係です。イエス・キリストはキリスト教の教祖などではなく、全人類の救い主であり贖い主であります。主イエスの救いに預かるために必要なのは、教会の会員になることでもなければ、洗礼を受けることでもありません。また聖書全体を研究する必要もありません。聖書は次のように言っています。主イエスの身元に行き、あなたの罪と債務をイエス様に打ち明けなさい。打ち明けるとは、自分の罪を認め告白し、憎しみ捨てて離れ正しい状態に戻ることを意味しています。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。このように罪を悔い改める者には次のことを信ずる特権が与えられています。私の罪は許されました。主イエスは私を受け入れてくださいました。というのは、主イエスは私のところに来るものを私は決して捨てないと約束しておられるからです。このような幼子のような信仰の特徴は、感謝に満たされた生活です。イエス様、私はあなたが私の債務を許してくださったことを感謝します。なぜならあなたは偽り者ではないからです。私はたとえそれを正しく理解することができなくても、あなたの御言葉がそう語っており、あなたの御言葉は真理ですから感謝します。私はあなたのものとされましたことを感謝します。どうか私を導いてください。あなたが今私の全生涯の主となってください。主よ、私は何をしたらよいのでしょうか。主の御心を常に尋ね求め、主をよりよく知りたいと願い、主を喜ばせたいという願いだけを持っている者の全生涯は、喜んですぐ従うということによって特徴づけられ、その結果主イエスのために身を結ぶことができるのです。そのことによってあなたの信仰が本物であるか、またあなたが心から主に従っているかがわかります。しかし犠牲なき従順はありません。主イエスに忠実に従うとともに、主イエスのために犠牲を払うときに実が結ばれます。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。ヨハネによる福音書12章24節。私たちは自分自身や周囲の人々を見るか、それとも主イエスを仰ぎ見るかのどちらかです。我々はイエスを見る。実はこのことが一番大切なのです。主イエスを見上げる者にとっては、目に見えるもの、過ぎゆくものはすべて枝葉末節のこととなるのです。主イエスを見上げる者は、ただ主イエスに喜ばれたい、主に気に入られたいという切なる願いを持っています。主イエスのために生きること、主イエスを喜ばせることこそ、リンデの切なる願いでした。リンデは今や 主イエスを実際に見ることが許されているのです。しかしこの地上に残された私たちにとっては戦いはまだ続きます。私たちは皆目に見えるものすべてから目をそらし、主イエスを見上げるように召されています。またさらに私たちは主イエスのために仕え、身を結ぶように召されています。私たちが今日自分自身をことごとく主に明け渡し、何があっても主のために身を結びたいという切なる願いを持って主イエスに願い求めることができれば幸いです。アイドリンゲン姉妹会の本部であるムッターハウスでリンデの記念会が持たれた時歌われた歌は次のものでした。主は来たりたもう、皆叫び声を上げよ、まもなく人類はため息をつくことをやめる。だから私たちは新たなる生きがいを持って大いに喜ぶことができる。今はまだ主よ、あなたを大部分の人は崇拝していない。しかしやがてすべてのものが主なるあなたの前に膝をかがめる。今は我々はまだ旅人であり、主を信ずるがゆえに恥を担うものである。しかしやがて我らは天国の住民となる。聖なる希望、幸いなこの身、素晴らしい福音を述べ伝えよう。口から口へと主の再臨を述べ伝えよう。主は来たりたもう、主を褒めよ、平和の神主よ来てください、主よ。そして地上にはただあなたの褒め歌だけが響き渡る。闇の頂に輝かしい朝焼けが見える。もう少しで我々も神の栄光の前に立つ。きれいな身庭で我々は主の御顔を拝する。あらゆる霧は消え去った。光を遮るものもない。夜と闇の時も過ぎ去った。苦しみも悩みもない。言い表せない喜びだけだ。熱い砂漠の旅のあと、新鮮な泉と幸いな憩い。我々は霊の糧を見出し、命の泉が流れ出る。全能なる主のもとには重苦しさも疲労もない。天国の栄光を見るとき、この地上における苦しみと危険の時の思い出は永遠に消える。困難と困窮の代わりに喜ばしい褒め歌だけだ。天国で我々は主と顔と顔とを合わせてみる。それは主の御約束ゆえ、我々は希望に満ちている。多くの戦いと激しい格闘にもかかわらず、我々は目的地に達する。生ける誠の神に対して、まだ自分の債務が支払われていない人は喜んで将来に向かうことができません。その結果は心の支えがない状態であり、いつも何かに追われている状態です。私は読者の皆さんに心からお願いします。どうかイエス様に祈ってください。自分の債務と悩みをイエス様に打ち明けてください。そしてイエス様が贖いの代価としてご自身の尊い命を捧げてくださったことに対して、イエス様に感謝してください。どうかご自分の生活の支配権をイエス様に明け渡してください。 そしてただ